国の事業を活用した被災農地復旧のための分担金を規定。議案第65号、秦野市農地災害復旧事業分担金徴収条例を制定することについて。要旨、台風や地震などの自然災害により、市内の農地が甚大な被害を受け、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律に基づく国の農地災害復旧事業を活用する場合に、受益者負担の観点から復旧にかかる経費の一部を分担金として徴収することとするため制定するもの。なお、この条例は公布の日から施行するもの。付託委員会、環境都市常任委員会。委員会での主な質疑要望。問い、台風第19号により、市内農地の113箇所において被害が発生し、うち6箇所については、営農が再開できないほどの被害であるとのことだが、復旧に向けた今後の見込みはどのようか。答え、令和元年12月中に国庫補助の査定を受けるが、採択された後に入札により工事事業者を決定するため、年度中の復旧は難しい。令和2年5月までには、営農の再開につなげたい。要望、地球温暖化の影響により、数十年に一度と言われるような災害が頻繁に起こっており、一生懸命に営農している農家への支援に万全を期してほしい。問い、台風第19号が激甚災害に指定されたことから、復旧事業費の 95% が国庫から補助されるとのことだが、被災農家の自己負担分の 5% について、市が負担することの可能性はどうか。答え、法制度上は市による負担は可能であると考えるが、民地の復旧費用という性質を考慮し、被災農家に自己負担していただくこととしたい。本会議での反対討論。甚大な被害を受けた農業者に分担金の負担を求めるべきではないことから反対する。採決の結果、委員会原案可決、賛成全員。本会議原案可決、賛成多数。里山ふれあいセンターの指定管理者が決定。議案第59号、指定管理者の指定について。要旨、里山ふれあいセンターの指定管理者について、秦野市里山ふれあいセンター指定管理者選定評価委員会で審議された意見をもとに検討した結果、秦野市森林組合を指定管理者として指定するもの。なお、指定期間は令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間とするもの。付託委員会、環境都市常任委員会。委員会での主な質疑意見。問い、里山ふれあいセンターの指定管理については、平成19年度から同一の事業者が担っているが、公募しなかった理由はどのようか。答え、指定管理者を選定する委員会から、本市の指定管理者制度に関する指針に基づき、 公募によらない選定ができる事業者であるとの報告を受け、判断した。意見。指定管理者を公募制にすることで、さまざまなアイディアを持った市民の知識や経験を生かした展開も可能となる。また、施設が行うソフト事業については、ハード面の管理と切り離すことについても検討する必要がある。本会議での反対討論。非公募で選定されたこと、指定管理者制度そのものを見直す必要があることなどから反対する。採決の結果、委員会原案可決賛成多数。本会議、原案可決、賛成多数。
サンライフ鶴巻に新たな会議室を設置。議案第54号、秦野市立サンライフ鶴巻条例の一部を改正することについて。要旨、秦野市立サンライフ鶴巻において、事務用に使用していた部屋を、市民などが利用できる小会議室として位置づけるとともに、その使用料を定めるため改正するもの。なお、この条例は令和2年4月1日から施行するもの。付託委員会、総務常任委員会。委員会での主な質疑。問い、施設にはエレベーターがなく、会議室を1階に設置することで利便性が向上するものと考えるが、事務用の部屋を活用するに至った経緯はどのようか。答え、利用者からの声もあり、既存の部屋を整理することで活用が可能であると判断したため、足腰の弱い人の利用などを考慮し、1階に小会議室を設置するものである。問い、使用料について30分につき50円に設定するとのことだが、その根拠と他施設との均衡についてはどのようか。答え、同施設内の和室と同じ額としているが、使用料は施設の減価償却を含めて算出していることから、他施設との均衡は図られていると認識している。採決の結果、委員会原案可決賛成全員。本会議原案可決賛成全員。
本会議と常任委員会の会議録、インターネットで閲覧できます。本会議における一般質問や議案審議をはじめ、常任委員会や特別委員会の会議録を会議録検索システムから検索・閲覧することができます。このシステムでは、発言のすべてが検索・閲覧できます。多くの皆様からのアクセスをお待ちしております。こちらからアクセスと書かれた QR コードがあります。